の電気を要する35度。その1、幼い時に身につけた習慣は大人になってからも変わりにくい。習慣というのは体に染み付きます。私たちは普段考えながら行動します。しかし、体の芯まで染み付いた行動は頭で意識しなくても勝手に動いてしまいます。体の一部になっています。私の場合では、ご飯粒は残さないというのは完全に体に染み付いています。残さないように食べようと思わなくても自然に体が動きます。ご飯粒を一つでも残してしまうと、どんな違和感があります。これは実家でお米を吸っていて、幼い頃からご飯粒を残さず食べないという指示を徹底されていたからです。ご飯粒を残すと叱られました。昔から叱られていると、どうも大人になってからも変わりません。もはや当たり前だと思ってしまいます。幼い時に身につけた料理は人格の土台を作ります。だからこそ、若い時の姿勢というのは重要です。大人になってから新しい作法や技を身につけることもできますが、身につけた子供の時こそ重要です。しかも、できるだけ幼い時からの方がいい。私は若い頃、頭が柔らかいので、吸収が良く、体に染み付きやすい。少し厳しいこともあるでしょうが、子供のために幼い時こそ徹底されるのです。幼い時こそ姿勢を徹底される。子供の電気を要する35度。その2、お料理をしましょうという言い方は、子供は料理を行動できない。親が知っている時、よく口にしなくなることがあります。お料理をしましょうです。多くの親たちが子供に対して口にしているのを見かけます。貧困性のある子供を育ててもらいたいものから親としてはお料理をしましょうと言います。しかし、言われた子供はどうでしょうか。おそらく、とっさに対決するぼっとするはずです。子供たちになって考えてみれば理由はすぐわかります。生まれてまだこの数年です。何が料理をして何が悪いことなのかよくわかっていません。もちろん、ある程度の年齢ならば、まだ話は通じますが、幼い子供に対しては理解が難しい話です。それは、料理をしやし、終わると仕事になってから通じるからです。まだ、料理をしやしがよくわかっていない子供に何が料理をして悪いのかを論するのは早すぎます。親が言ったら、料理をしましょうと言っても、子供は何をどうすればいいのかわからない。だから、困ってしまいます。では、どうするか。料理をしやしという仕方ではなく、料理を教えます。からです。難しい理屈は無理にして、こういう時はどうするのかという料理を教えます。靴を脱いだら添える。ご飯粒は残さず食べる。食事の場合は食器を台所まで持っていく。人となったら挨拶をする。俺はありがとうではなく、ありがとうございますと教える。そういうものだという順の動きの流れをセットとして叩き込みます。子供に体力に余裕があれば理由をつけて教えてもいいですが、なくても結構です。子供としては別に料理を行動しているつもりはありません。ただ単に親から言われた通りに行動しているだけです。しかし、それだけで自動的に料理の良いことを成長できます。難しくはありませんね。初めはそこからでいいのです。理屈で料理の動きを叩き込む。子供に料理を教える30のこと。その3、子供に料理を教えるなら10歳までの時期に大切。子供に料理を教えるなら10歳までの時期に大切です。幼い時ほど心が奥になっているからです。生まれて間もない時期は世の中に早く適応しようと、どんな優秀力を前向きに受け入れようとします。また、この時期は物事を覚える吸収力も凄まじいものがあります。大人は何年も及ぶことを短い時間で吸収します。幼い時ほど吸収力が強く、素直に応じてくれやすいです。だからこそ、子供に料理を教えるなら10歳までの時期に大切です。幼い時期に言っても理解できるはずがない。もう少し成長してから知ってればいいと考えるのはよくありません。幼い時期にこそ親はできるだけたくさんの料理を子供に教えていきましょう。脳神経のネットワークの土台が使える時に料理を教えていけば、覚えやすく忘れなくなります。動くと体が覚えてしまいます。人格が形成され、人生全体に影響を及ぼす大事な機能です。10歳までに実用徹底する。子供に料理を教える30のこと。その4、初めは料理や料理の理想を認識してもいい。難しい理屈は無理にして、こういう時はどうするのかというのを優しく丁寧に教えます。人となったら挨拶をする。お茶碗のご飯粒は残さない。ルイラクスはきちんと添える。親切にされたらありがとうと礼を言う。本来ならなぜそういうことをするのかを説明しながら教えるのがベストです。自分が気持ちよくなるため、他人に迷惑をかけないためなのです。しかし、子供の場合はまだ経験が浅いため、理由を聞いても困難とします。人生経験がまだ浅いので、相手の立場になって考えたり気持ちを下がったりなど難しいです。余裕があれば説明しながら教えてもいいですが、余裕なければ無理に説明する必要もありません。最初は難しい理屈は無理にして、礼儀、用意、作法を教えます。実際今の時期はこういう時はどうするのかということを淡々と知っていきましょう。もちろん最後まで理由を理解しないままではありません。子供が成長して経験が多くなるにつれ、なぜそうするのかという用意や作法には自然と笑っているはずです。難しい理屈は無理にして、礼儀は用そもそも、レイヤー、料理は頭で覚えるのではなく、体で覚えるもの。子供のレイヤー、料理の姿勢はどこか車の運転と似ている部分があります。車の運転免許を取得した際のことは、あることを考えながら、安全に運転します。この少し前に進んだでも、ストレスで車の運転が関係です。慣れない動きのため、体が失われます。しかし、ある程度慣れていると、一転して体が勝手に動かされます。以前よりストレスが小さな状態で、車を安全に運転できるようになります。車の運転に慣れていれば、こうした不思議な経験を味わったことがあるでしょう。口ではなく説明できなくても、安全運転のものから覚えてしまうようになります。レイヤー、佐藤も子供が幼い時に何度も繰り返し実践します。どのくらい繰り返すのかというと、勝手に体が動かされるまでです。素直に言うことを聞いてればいいですが、何は左右、面倒が嫌だと反発する子もいるでしょう。最初、そのものは当然です。車の運転と同じで慣れていない時期はストレスが大きいです。しかし、難しい理屈は無理にして、ただそうするものだと教え続けてください。できるまで何度も繰り返します。嫌なっても痩せます。そのまま同じことを繰り返していると、次第に慣れて体が覚えます。気づけば、リラックスを添えている。気づけば、ご飯粒を一つ残さず食べる。気づけば、食事が終わった食器を台所まで運んでいる。考えなくてもそうすることが当たり前になります。最初に感じていたはずのストレスがなくなっているので、体が勝手に動かされます。こうなれば、死んだものです。理由ももちろん大切ですが、頭は死でも十分になります。最初は体に覚えさせるまで徹底的に繰り返すこと。子供の体が慣れるまで、しばらくの間、親は辛抱しながら付き合ってあげましょう。レイヤー、料理は頭ではなく、体で覚えさせる。子供のレイヤー、料理をしている30のこと。その6、子供が痩せるには1等賞を取ったときも喜ぶ。食べなくても喜ぶ。子供が成長するのは親が褒められたときです。親が褒められるときに自分も認めてくれたという存在価値を感じて、深い愛情や嬉しさを感じます。テストで100点を取ったり、スポーツの大会で1等賞を取ったりしたときに喜ぶのは当然ですね。しかし、その場合には100点には1等賞を取れなければ、親は子供を褒められなくなります。親は100点には1等賞を取れなくても褒めることが大切です。100点には1等賞を取っていないのにどう褒めればいいのか。そうです、そのことは待っていました。子供が100点には1等賞に向けて一生懸命になっているならそれだけで褒めます。努力がまだ実っていないだけの話です。目標に向けて努力しているだけで褒めが大事です。親はそこに着目してうんと褒めてあげましょう。100点には1等賞を取ったときに喜ぶ。どうやっても目標に向けて努力しているなら褒めます。たとえ100点には1等賞を取れなくても努力をしている限りでは何度でも褒めることができます。子供は100点には1等賞を取れなくても挫折の前にもう一度頑張ろうとすることでしょう。子供が一番欲しいのは本当は100点には1等賞が欲しいのではありません。親が褒められたいんです。目標に向けて努力しているだけで褒めてあげる。子供に料理をしている30のこと。そのなら、親が子供から感謝されるのはずっと後になってから。料理なんかをまだ理解していないのに料理をしましょうというのは難しいことです。すでに物事についている年頃から料理をしましょうという言い方も通じることでしょう。しかし、まだ身も下に笑っていない幼い子供はまだ料理なるものを理解できません。親が料理をしましょうということだからそれはいいことなのだとはなんとなく理解します。ですが、これが料理だというのはよく笑っていない。子供に料理について知っているのは難しい理屈は無理で結構です。人となったら挨拶をする、理屈は添えるなどこういうことはそういうことをするものだと教えます。理屈で料理の良いことを教え、当たり前と思うようになるため、周りからは料理ないと言われるようになります。本人は料理を理解していなくても自然と料理の行動を実行できるようになります。さて、ここで全ての親が経験するであろう問題が発生します。知っていることは味方を変えれば子供のためにやめることもあります。子供としては自由形に行われたいことです。料理というのは言い換えれば動きの制限です。靴を脱いだらそのままほったらかしにするコーナーなんです。しかし、料理をしすると、わざわざ足を止め、絡んで靴を添えなければなりません。きちんと靴を添えましょうというような封鎖感じ。幼い子供は親に対して知ってくれてありがとうとは言いません。言うはずがありません。一時、封鎖がと考えます。親ならや親と口うさいので子供は親からの指示が口うさ感じます。まだこの時は子供は料理を理解していないので、当然素晴らしさも理解していない。なぜ親はこんなにのことを教えるのかと思います。親は子供から嫌われるのを覚悟することです。感謝されるのも当然です。親は初めから感謝を求めてはいけません。いや、感謝されることが子供から嫌われるので、手向かえるはずです。そういうものです。子供は成長して多くの友人になり、多くの刺激を吸収成長することでしょう。そんな多くの嫌いの中、自分と他人との行動を変えたときに、嫌と思うようになります。自分が当たり前だと思っていることと、そうでない行動との違いが見えてくるようになります。自分は靴を脱いだら添えるのが当たり前だと思っているのに、他の人はそうしない場面を見せるでしょう。その時、靴を添えていると気持ちいいなと実感できます。自分が当たり前だと思っていることは、他の人と変えると、まだ何だと気づかれます。その時です。ようやく子供はなるほど、これが良いのだと理解できます。自分と他人の習慣の中で良いのよしやしと直感的に理解するようになります。親が素晴らしい姿勢を取らせていたことについて、親に感謝するようになります。姿勢で親が子供から感謝されるのはずっと後になってからです。一転して、口うるさかった親に感謝するようになります。それでしばらく時間がかかります。その時まで親は嫌われ続けるのが宿命なのです。親は初め子供から嫌われることを覚悟する。子供に料理をしている30のこと。その8、 ご近所から褒められた経験が子供の意識を変える。私が幼い頃、親から教わった礼儀がたくさんあります。厳しいシステムの一つに、いくつは揃えるというシステムがありました。靴を揃えず、新しいしていると揃えないと親が怒ります。しかるのが嫌だったので、靴を脱いだら振り返って腰を固め、靴を揃え直します。靴を脱いだときもまだです。子供の頃は、たったこれだけのことでも面倒だと感じていました。確かに靴を揃えた方が見た目はいいですが、そういうことを大きな意味があるとは思えない時期がありました。別に自分が履くので他人に迷惑をかけるわけではないと思っていました。しかし、ある日、その簡単な外観が変わりました。私の実家から歩いて5分くらいのところに友人の家があります。友人の家に入ろうとした時、いつも習慣から見た靴を揃えていました。もうそれが癖になっていました。すると友人のお母さんから、まあ、綺麗に靴を揃えられていないと褒められたことがありました。それが嬉しかった。親からは、しなさい、こうしなさいと口癖です。しかし、兄の親からは褒められ、新鮮で感動しました。料理の良さで褒められたに、つられてなく、他の人を気持ちよくさせることができるのかと気づきました。この時、自分の料理の良さが変わりました。私はもっと親から料理を教わりたいと思うようになりました。子供でも親から口癖という理由が何となく分かり始めた瞬間でした。子供としてはもっと褒められた欲求があります。もっと褒められるにはもっと料理を変えればいい。そう思うようになり、妻の家の言うことを聞くようになりました。ご近所さんから褒められます。子供に連絡を用意している30の方と、その9、生理のために生きる広番組は子供の便利や私が小学生や中学生の頃、最もよく見ていたテレビ番組は、ニコ動でした。日本では大変有名な時代劇番組です。子供さんと聞きながら話が全国各地を案内しながら、ある日を働く者を次から次へと懲らしめていく人の中心の中です。小学生や中学生の頃といえば、雨を見たらよしようです。しかし、私の場合、雨を見たらニコ動の中で読んでいました。子供の頃、なぜそんなに番組の番組を頻繁に見ていたかというと、祖父やその影響です。小学生や中学生の頃、いつも学校から帰ると、まさに祖父祖母の部屋に向かっていました。祖父や祖母はいつもお菓子を食べたため、学校から帰ると、いつも祖父の部屋に行きました。祖父祖母の部屋の側でいつもニコ動の置いている最中でした。クイズ用に水になっていた。その光景は今でも覚えています。テレビのチャンネルを変えたくても、祖父や祖母のテレビに水になっているので、チャンネルを変えたいと思いません。しかたなく毎日一緒にいるようになりました。私の場合、祖父は生活臭くなったため、雨よりニコ動の方が幼少期から離れています。この子供シリーズは土日を除いて毎日夕方に放映されていました。毎日夕方の学校から帰って、祖父、祖母と一緒にニコ動を飲む。そんな生活が何年も続きました。年配ちゃんに作られている番組ですが、子供でもすぐ理解できるシンプルな内容です。するとです。子供でも見てわかります。悪事を働く場合に人を助ける側の方が、はるかにかっこいいこと。子供さんと聞きながら話が新鮮な対応をしながら、悪事を働く場合と手前を懲らしめていく姿がどうにかかっこよかった。やっぱり正義は強いな。人を助ける人はなんてかっこいいんだ。あんな風になりたいな。憧れを抱いていました。テレビの向こうに親は別のところを見つけました。しかも当時は毎日見ていましたが、知らず知らずのうちに両親と同じくらい強い影響を受けていたと思います。風采番組というのはまだ関係ありません。あんな風に真摯な対応をしながら生きていきたいな。私もいつかニコ動の見るのが楽しみになり、ニコ動の見るために学校から走って帰っていました。私は今社会人になりましたが、今に潜在意識のどこかにニコ動の映像が流れているような気がします。子供の時毎日見ていたことはどこかドライのような部分になっている気がするのです。子供からこそニコ動のお店である。子供の伝統を了解している30のこと、その10、子供ならを超えても気軽に応じないほど精神的に強くなる。お母さん、ありがとう。デパートに出かけると、時々腰におもちゃを親に買ってもらうため、ならお子供に出くわすことがあ大きな声でもらったり叫んだり、あるいは泣かしめてしまいます。子供の主張がしつこい場合、親も仕方ないなと心が折れそうになります。ここで親の対応が大きく不可抗に言われます。仕方ないまで、ね、今回だけねと言って子供のわがままに答えるや、この前おもちゃを買ったらいいでしょうと言って子供の要求を語らないのが無理です。ここで子供の成長が始まります。一見すれば仕方ないまで、ね、今回だけねと子供の要求に答えた親の方が優しく思いやりになるように思います。しかし、大抵の場合、今回だけねでは終わりません。子供のわがままに応じればわがままは治るように実は悪化します。可愛い子供の方と共に何でも何でも要求に応じていると子供はだんだんわがままになります。すると子供はそうか、しつこくなら応じてくれるようになるということを覚えるようになります。しかもだんだんわがままな姿勢としてしまいます。子供の愛情とは甘やかすことではありません。子供の要求に応じる正当な理由があるかどうか大切です。年に一度の誕生日から5000人未満のお茶を一つだけという理由があります。せっかくの誕生日会はわがままに応じてもいいでしょう。しかし、特に理由なくしつこく要求されたらという理由だけで子供のわがままに応えるのは子供のためにします。人生は欲しいものがあっても我慢しなければならない時があります。手元のものだけでやりくりしなければならない時があります。そうした我慢には信仰など精神的な強さを鍛えるべきです。デパートで子供がどんなに何らかでも正当な理由がない限り何とか成長する姿勢が親は必要です。冷たいように思いますが、これは子供に対する愛情の意思なのです。子供の伝統を要求している30のこと、その11、お金や物資などの報酬を与えるわけではない。子供が一番見たいのは親が喜ぶ姿。あなたが親として子供の報酬を与えるのはどのような時ですか。テストで100点を取った時、大きなスポーツの大会で一等賞を取った時、このように大きな成果を成し遂げた時ではないでしょうか。大きな努力の結果になった時、親としては子供の報酬を与えたくなります。与えなければいけないというより与えたくなるのです。子供の努力を認めてあげたいし、子供の努力を継続してほしいので何か報酬を与えたくなります。もちろん親の報酬を与えるのはいいことです。子供は突然の報酬に喜ぶだけではなく、努力したいを感じて良い努力になるようになるでしょう。さて、ここで大切なのは何を与えるかです。時々、ご褒美として現金や物を与えるようになります。よく頑張りました。ご褒美として1万円。よく頑張りました。ご褒美としてお茶を買ってあげましょう。しかし、ちょっと待ってください。確かにお金やお茶から物質的な欲求を満たすことはできますが、精神的な欲求までは満たすことができません。何より意識が変わります。毎回100点を取ったり、1等賞を取ったり、通貨にお金が必要になり、親の経済的な負担が大きくなります。現金やお茶が悪いわけではなく、一番大事なことがすっかり抜けています。親が子供のために認めたりしてあげることです。うわ、すごいね。偉いね。頭がいいね。私は自慢の子供を持って幸せ。このまま見たら世界一になるよ。また次も期待しているからね。どんどん子供を褒めてあげましょう。認めてあげましょう。こうした親からの言葉は一番喜びます。ポイントは少し大げさに喜ぶことです。大げさすぎて問題にはなりません。100点や1等賞を取った子供のような方がはしゃいで大喜びするくらいでいい。子供はそんな大したことじゃないよと言いながら内心はとても嬉しく感じているはずです。優秀な成績を喜んでくれる姿ほど子供にとって嬉しいことはない。お金や物よりはるかに嬉しいことです。それが精神的な欲求を満たすということです。子供は心から満たされてよかったな。また親の喜ぶ顔が見たいからなんだろうと思います。お金や物では満たされない精神的な欲求を感じ、次なる興味へと変わるのです。子供以上に親は大喜びする。子供の伝統を了解している30のこと、その順に、親が喜び上手な子供は自然と努力をする。私の母は喜ぶのが上手な人だと思います。母は自分のことをどう思っているのかわかりませんが、母の喜ぶ顔は見ていて元気になります。私は小学生の頃から走るのが早くて、いつも一等賞を取っていました。その度に母は大喜びしていました。生まれつき足が速かったので、早く走ろうという練習や、今日も真似していません。高校1年の冬から大学受験に向けて本格的に勉強を始めました。テストの点がいい時は、新しい母に見せました。テストの内容にもよりますが、相手80点以上取れば母は喜んでくれます。たとえ100点でなくても喜んでくれるところが母のいいところです。80点くらいは頭に勉強していれば普通に取れる点数です。しかし、母が喜んでくれると、よし、もっと頑張って母を喜ばせてやろうと思います。そうすると、だんだん勉強の力が入るようになりました。そのうち90点が取れるようになると、母はもっと大喜びです。最初は母の喜ぶ顔を見たからですが、このことが勉強に対する姿勢も変わります。勉強は成長することができることです。内容があると、勉強はもっと楽しくなります。いつか自分の楽しみのために勉強をするようになりました。勉強によって知識が増える喜びを感じるようになりました。この発端は母の喜ぶ姿でした。母の喜ぶ顔を見たので、難しい勉強を楽しんでくれるようになり、勉強そのものが本当に楽しくなっていきました。ハッピーライフスタイルでは勉強したことや感じたことの積み重ねを終わりにしたいと公開しています。その原点は今になって、親は母が昔に母から褒められたところから始まっているような気がします。親は子供を褒めるだけでいい。100点でなくても80点でもまず大喜びします。高得点で褒めるのは当たり前ですが、何の点数でもまず褒めてあげましょう。認めてあげましょう。すると、子供は親から褒められたことが嬉しくて自然と勉強するようになるのです。子供がテストで何の点数を取っても親は喜ぶ。子供に勉強を要求している30のこと、その13、お小遣いを無条件に与えていると子供の金銭感覚は養われない。子供にお小遣いを与えていました。1ヶ月ほどに見られたお金を無条件でそのまま子供に渡していただけるということでしょう。しかし、これはいいことではありません。何もしなくても毎月条件にお金が入る担当なら、お金はじっとしていれば自然と手に入るものだと勘違いします。そうではありません。今一度お小遣いの点から考えてみましょう。本来お小遣いとは仕事の対価として与える金銀です。まず仕事を引き受けます。達成した報酬として金銀をいただきます。それがお小遣いです。決して無条件にもらえるものではありません。そういう意識や考え方を子供に植え付けさせるのは、お金の勉強であり、金銭感覚を養うことです。家庭によっては子供にお小遣いを無条件に与えることがあります。その理由は子供はまだ働けるほど成長していないためと言います。確かに社会に出て働くにはまだ知識も体力も十分ではない時期です。しかし、家庭の中には雑用界でも仕事に対するはずです。 家事を仕事と考えさせるのは子供の教育に良くないと考える親もいますが、無条件に与える態度がよくありません。間違ったお金を価値観、金銭感覚を教えてしまっているからです。たとえ家事や雑用でもいい。できるだけ子供が小さいうちから仕事としてどんどん家事をさせましょう。家の手伝いの量に応じて毎月与えるお小遣いの量も変えます。家事の仕事の量に応じてお小遣いの量も増やしたり減らしたりします。家事の手伝いを全くしなければお小遣いも一切与えません。本来のお金に対する感覚が失われます。むしろ子供から家事の手伝いをやらせてほしい。他に何か手伝いことはないのかと尋ねるようになります。親よりお金の量を増やすために家事を得る割合にスクラップを払ったりしようとするはずです。それこそお金を稼ごうとする本来の姿です。親は子供のために多少お金を払いますが教育費です。最初はたとえお金だけでも構いません。一生懸命に働いてたくさんお金を稼ぎ豊かな生活が実現する。この教育を子供の悪い力を教えてやるのが親の務めなのです。お小遣いを無条件に与えるのはやめ、手伝った家事の量に応じてお小遣いを与える。子供に伝統の料理をしている30の方法、その14、きちんとした質問のためには優しさと厳しさ、両方の教育方法が必要。親であるならば子供を優しく甘えさせて育てるタイプですか。それとも再び厳しく育てるタイプですか。子供の将来を考え優しさが一番と考える親もいれば厳しさが一番と答える親もいることでしょう。親によって様々です。おっと、ここから重要です。では、肝心の子供に聞いてみましょう。優しい親と厳しい親、どちらが好きですか。すると、実中なく優しい親と答えます。子供が厳しい親がいいと答えるのは神と言ってもいいでしょう。そうか、子供が優しい親を求めるなら優しい親がいいのか。そう思います。しかし、違います。厳しい親だと恐怖を感じたり、危険なりになったりすることがあるため避けようとします。しかし、子供がどんなに厳しい親になっても親は厳しくならなければいけない場面があります。子供を育てるとき、優しさと厳しさのどちらが必要か。正解はどちらも必要です。優しさは子供に安心感を与えるために必要です。厳しさは誤った道から正しい道へと修正するために必要です。親は優しくて厳しい親になるのが一番です。子供に対して人前に育ってもらいたいために優しさと厳しさの2通りの教育方法が必要です。この面性を兼ね備えた親は本当に子供から尊敬されるのです。優しさと厳しさの面性を兼ね備える。子供に伝統を要求している30の方法、その授業、優しさと厳しさは偏りすぎてはいけない。バランスが大切。子育てで最も難しいのは優しさと厳しさのバランスです。子供に優しすぎると親のことを言うことを聞かなくなり、うまくしつけができなくなる。逆に子供に厳しすぎると親のことができなくなり、うまくしつけができなくなる。甘やかすぎても厳しすぎてもうまくいかない。どちらで育てるのがいいのかというと、どちらも大切です。要はバランスです。しかし、このバランスこそ最も頭が痛いところです。改めて優しさと厳しさのバランスの取り方を考えてみましょう。整理して考えると、実は肝心です。子供が正しいことをしたときは優しくなり、間違ったことをすれば厳しくなる。同時に完璧を目指さない。これだけでいい。親は人生の先駆者です。知識、礼儀、作法などあらゆる面で子供より詳しいはずです。親は子供が正しいことをしたときはどんどん褒めましょう。よくやった。偉いぞ。そういうときはとことん優しくなります。すると子供はそうか、こうすればいいのかと理解します。親の褒められて嬉しい感じ、さらにやる気を出すに違いありません。逆に間違ったことをすれば厳しくなります。こら、それはいけない。ただ、しゃべりはよくありません。しかも同時に、こうすればいいという正しい道筋も教えてあげるようにしましょう。子供はこれは間違っていることなのか、こうすればいいのかと、夫婦ともにしっかり覚えます。この両者のバランスを取りながらも完璧は目指さないようにしましょう。適度な言うに補強します。礼儀、作法、マナーなど完璧を目指そうとするのは素晴らしいですが、何でも完璧にできる人はいません。親ですが、完璧ではないはずです。親も完璧ではありませんから、子供も完璧を知っていない。この基準で優しさと厳しさのバランスを保てば、子供を同時に知っていくことができるようになります。優しさと厳しさはバランスを保つ。子供に礼儀と同業している30の方法、その重力、子供が尊敬されるという願いは今のことを捨てておいた方がいい。子供が尊敬されたい。多くの親はそう願うでしょう。親を尊敬していますという言葉を子供から聞きたいところですが、なかなかそうはいけません。むしろ嫌です。大抵親は嫌だと言います。大変厳しいからです。しかも厳しい上にしつこい。子供はまだ親の厳しさを抱いていることの人生経験を積んでいません。なぜ厳しさが必要なのかということの理由を理解していません。子供がまだ10代の頃は一般的に厳しさを兼ね備えた親は子供から嫌われます。それは問題ないと言われることでしょう。しかしそれでも教育や質問のためにやはり厳しさは必要です。こういう意志が強く物事に同じない親の場合は子供が実際になるならまず理解されないことでしょう。尊敬されることが嫌われます。子供が尊敬されるという願いは今のことを捨ててください。今は尊敬されなくてもいずれ尊敬されるようになります。子供が人生経験を積んでゆっくりですが、なぜあの時は厳しかったのかと理解してくれるようになります。自分が学生になり、親から食事の面倒を見てもらっていることに気づき、次第に親は尊敬され始めます。自分が結婚して子供が生まれて親になった時、親の厳しい理由はどういうことだったのかとようやく体感します。理解は頭にするだけではまだ半分です。本当の理解は体感する時があります。結婚して子供を産んで親になった時、親の厳しい対応をようやく理解できます。すなわち厳しさも親からの愛情面ということに気づきます。子供が尊敬されるのはその時になってからです。時間がかかるものです。親も今日理解されたい、尊敬されたいと思うでしょうが、今は諦めましょう。子供が親のことを嫌いだという発言にいちいち向きにならない方がいい。子供が仕方ないと思うくらいでいい。親は子供ですから、いずれ悪くなるまで今は辛抱するときです。子供が親の厳しさを理解するまで尊敬されるという願いはする。子供の礼儀と同業している30の方法、その17、子供に優しさを教えるのは親が優しさを教えるだけでいい。私は高校時代、学校まで自転車で片道1時間ほどかけて通学していました。片道1時間です。往復になると2時間近くかかります。1日のうち10分の1は自転車に乗っていることになる。もっと大げさに言えば1年のうち10分の1は東京で自転車を乗っていただけの時間です。なんて言うんだろう。僕の学校に通うのはデメリットがあるな。こういうところで他の人生を支える。受験勉強に励んでいた私は自転車を越えて学校に通る時間が何年も嫌がらせていました。そんなときうまくされます親がいました。勉強のストレスを発散する時間になるだろうと思います。言われてみれば確かにそうです。自宅でも学校でも勉強がなかったため自転車で移動する時間は気分転換の時間になっていました。自転車で毎日体を動かすので意外にされているのもよくなります。そういうことを考えているうちに何が学校がどうになることがメリットのようにさえ思えてきました。自転車を越えて以外は耳に役を乗せて英語のリスニングの時間になっていました。勉強もなり運動もなりリフレッシュの時間になります。大切なことは物事そのものではありません。プラスに考え直すことです。まず親が学習をします。親が学習をしていれば子供も学習をしていくようになります。まず親が学習をする。子供に勉強を要求している30のこと、その18、子供にとって学習することが難しいことはない。私は学生時代毎朝活動していたことがあります。学生服を着ることです。時間がかかるので学校に遅刻しそうになったこともあります。なぜ時間がかかるのか、着るのが難しいからです。学生服を着るくらい簡単だろう。それは大人から言えることです。まだ手先の器用な幼い時期にとって学生服を着ることが難しいことはありません。難しい動作の連続です。小学生くらいの時は学生服を着るだけでかなりの時間を費やしていました。最初の難関は靴下でした。靴下は浸透するわけ上下があります。足の形の靴下の形のようにうまく浸透する必要があり時間がかかります。次に格闘者はズボンの入った後に締めるベルトでした。私は男なのでベルトでズボンを締めます。ベルトを締め合わすとき前がベルトを通すのが見えますが、後ろは見えません。そこで自分の手の感触でベルトを通すと嫌な位置を確認し、うまくベルトを通す必要があり時間がかかっていました。続いての難関はYシャツです。たった1枚のYシャツを着たいのにボタンをたくさん止めなければいけません。1枚のYシャツに6回ボタンがあります。シャツの枚数を小さな穴に通せるようボタンを少し固めて最悪勝負動作が必要です。固めた点と言い、力点と言ってこず、ようやくボタンが止まったと思えば次は上に。またボタンの連続です。さあ、ようやく靴が開いた。学校に行くぞ。いや、最後にもう一つ難関が待っています。靴を履いた時に結ぶ靴紐です。マネムスが届けなくなるので、器用に調整するようにしなければなりません。長い私は時間がかかっていました。この頃はほとんどの子供が遠いんです。私だけではなく、おそらく彼もそういう時期があったのではないでしょうか。この難しさを私たちは大人になるにつれて忘れがちになります。しかし、子供にとってこれほど難しいことはありません。学生服は子供にとって難しい動作が多すぎます。早い子供が幼稚園くらいの頃から学生服を始めることになるはずです。親は自分ができるからとはいえ、早くしなさい、まだ嫌いなのを教えたりしちゃったりしていないでしょうか。学生服を着るのは本当に難しい。この年ももう一度思い出しましょう。まだ手先が十分に発達していない子供にとってこれほど難しいことはありません。子供はゆっくり学生服を着ているのではありません。ゆっくりでないと嫌いなのです。朝から夜の体操をしているのと考えるといいでしょう。時間がかかっているというより時間をかけている。そこで世界のような尊敬されます。学生服を着るのを切らさないようにする。子供に子供が自分から学校であったことを話すときについては積極的なことを言います。逆になかなか自分から話してくれないときには積極的なことを言います。しかし、今回についての言葉は積極的です。幼い時は親に甘えたいです。親に甘えたいです。親に甘えたいと思う気持ちが特に大きな時期です。その時には子供は学校であったことや興味のあることなど親に話しているはずです。報告したり質問したりなどです。たくさん話をして自分のことを理解してもらおうとします。しかし、時々消極的なことがあります。こんなについての言葉は積極的であるはずですが、なぜでしょうか。おそらく親は子供の話をしていたのではないでしょうか。小学校で遠慮を遊んだよと子供が話したときにそんなことしないで勉強しなさいと指定する勉強している。 新しいゲームが発売されたと子供が話しかけたとき、くだらないと否定していませんか。なぜそれは会うのと子供が質問してきたときそんなことがないのかいと言って否定していませんか。子供からの話は声しているとどうせ話しかけても無駄だと批判するようになり、親が話しかけなくなります。子供が声をしたかどうかの時は子供ではなく親になります。親が子供の話を否定せずにきちんと聞いてあげる姿勢があるかどうかです。あなたの話し方はいかがでしょうか。少し自分の振り返る時間を作ってみましょう。子供が今日ねと話し始めたときもあなたの反応です。否定的な反応になっていませんか。確かに子供のすることですが、親が親から見ればくだらないと思うこともあるでしょう。しかし子供の頃はどんなことでも勉強です。大切なことも無駄なことも両方含めて、ああいう経験が成長になります。親は子供がどんなにくだらない話をしてもまず肯定してあげましょう。受け止めてあげましょう。お、そうかそうかとシンプルな相づちをするだけで結構です。親が子供の話を興味深く聞く姿勢があれば、子供は自分から話をする積極的な性格を維持するはずです。子供の話を否定せずに聞く。子供に言語を両立する30の方法、その20、無駄をしないのは最も無駄。大学受験、就職、結婚。親としては子供に一番幸せになれるであろう道を歩んでまいりたいと思います。大学受験にうまく合格してほしい。就職がうまくいってほしい。結婚やはり親ですから子供に乗車幸せな道を歩んでまいりたいと思います。無駄なことをしないでほしい。その気持ちが大きければ大きいほど子供がテレビゲームをしたりすると未然にしわを寄せます。無駄なことと思えるからです。テレビゲームをする。漫画を読む。そうしたことを子供がしているとつい楽しなものを言ってしまいます。そんなことをしている暇があったら勉強しなさいです。親は人生の先輩としてアドバイスをしているつもりです。しかし本当にアドバイスになっているでしょうか。実はアドバイスとか子供の可能性を制限してしまっています。まずは無駄を経験することが大切な勉強だからです。無駄をしないのは最も無駄です。無駄こそ子供の成長には必要です。改めて考えてみましょう。無駄かどうかを判断するためには以上、無駄を体験して悔しい思いをしなければなりません。意味のないことをしてしまった。こうした後悔を経験することが必要です。無駄を勉強するためにはたくさんの無駄を体験し後悔することが必要です。そのたくさんの無駄をすることを振り返った時にあの時は無駄なことをしていたな。次からはどうしようと反省します。次から軌道修正ができるようになります。何より子供にとって本当に無駄かどうかは実際にやらせてみないとわかりません。現でもそこで才能を知らせ、ゲームクリエイターとしての道を歩むきっかけになることもあります。漫画から読んでいても絵を描いて知らないようを考え、漫画から知らないようになるのに道が切り替えることもあります。無駄と思えることが意外な道を発見する手段になる場合があります。親は子供の心を一切否定しないことです。もし子供の無駄を感じれば自分からやらなくなるはずです。親が無駄と思えることでも子供のやりたいというならどんどんさせてあげましょう。伝統的な勇気なことではありません。無駄と思えても全部伝統なのです。無駄を勉強するために無駄なことをやらせる。子供の礼儀と相手から挨拶がないときどんな判断もやったことはありませんか。自分が透明人間であるように相手の目に映っていないのではないかと感じます。急いで出社をして疲れて挨拶することはない事情があるかもしれません。そもそも挨拶をする習慣がない人なのかもしれません。しかし挨拶がないだけで相手は何も悪い行為をしたわけではないのに何か悲しい気持ちになります。あなたが社会人ならそういう不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。挨拶をしないというのは別居した無思考です。不安感を抱くのは相手から無視されていると感じるためです。あっても挨拶がないのは今も同然です。相手にとって存在を感じることの価値がないのかな。世の中の人に朝から勉強を奪われたりします。言葉の態度もはっきり出して伝えられるメッセージではないですが、そういうニュアンスが指摘されています。相手から挨拶がないときにもやもやなことはどうしたら理由しかし、朝からこそ挨拶をします。眠りをこすりながらかまいませんから、まず朝の挨拶です。親からこへ、まず元気よくおはようと言いましょう。おはようということで、あなたの存在を認めていますよというサインを出します。そうすることで、こへ安心感を与えることができます。親から認められていると感じた子供は元気を出して学校へ向かうことができるのです。眠りたくないから朝の挨拶はきちんとする。子供に元気を要求している30の方法、その12、子供の言葉に耳を傾ければ自然と素直になる。性格によっては自己主張が強い性格の子供がいます。子供にこれはどうと尋ねると、いや、別のままにと強く主張することがあります。こうした性格の子供のことを私たちは、頑固や自分だってという言い方をします。もっと素直になりなさいとおっしゃいます。しかし、考えてみましょう。実はこれほど素直なこともありません。人の目を気にせず、あのまま自分の気持ちを表現しています。周りがどんな状況でも自分の気持ちをそれぞれに表現している。素晴らしい素直さです。もし、ここで親の方にみんなに合わせなさいと言いすると、子供は自由な意見になりなくなります。では、どんな意見を言い始めるかというと、周りに合わせてならない意見と答えるようになります。自分が選んでいるようで、手合わせているという状態です。周りに合わせることがいいことならと勘違いする。今度は、A という意見があっても、B と答えるようになります。親は子供のことは素直になったと思います。そういう意味では、子供までこれは自分の考えだと、自分の意見ではないのに自分の意見だと勘違いするようになるから大変です。協調性を大切にすると、だんだん自分の本当の意見が見なくなります。素直になっているように見えて、逆に素直ではなくなっている。まず、親は子供の意見を大切にしましょう。自由意見のない様々な角度からの意見を抽出して思わせるのです。子供の自由な意見に対して、なんと自分だってと批判するのはやめる。子供の礼儀と要求している30の方法、その13、親は子供の勇気を出す手合わせをするだけでいい。本によって得られることと得られないことがあります。多くの知識は今回ありますが、失敗したときの悔しさや失敗した原因までは今度は得られません。子供が将来成長するために必要なのは失敗です。失敗をすることで今回は得られない貴重な学びを得ることができます。では失敗を得るために何が必要なのかというと行動です。行動者の多くの経験ができ失敗をする確率も高くなります。では行動するために何が必要なのかというと決断力です。よし、やるぞという決断力があれば人生を前に進めることができます。では決断するために何が必要なのかというと勇気です。勇気があるからこそ思い切って決断ができます。この勇気こそ人生における全ての根源です。勇気があるから決断でき、決断ができるから行動できるから失敗ができ、失敗があるから学びを得ることができる。いくら考える力があっても勇気なくて行動しなければゼロです。子供には幼い頃から勇気を持って行動させる習慣をつけさせてください。小さな行動でも結構です。小さな考えでも小さな勇気が必要とされています。仕事の勉強でも最初に必要なのは勇気です。勇気があれば多くの行動を経験でき、実体験で多くのことを学びます。では、親は子供に対して何ができるのか。実はこの勇気を出す手合わせをすることです。難しいことではありません。ただ、大丈夫、できるよという前向きな言葉をかけるだけでいい。根拠のない前向きな言葉で OK です。根拠がなくても親から勇気づけられる子供は素直に喜び勇気を出します。それだけで子供はどんどん行動して成長できるのです。子供を勇気づける。子供の勉強を要求している30の方法、その14、成功であり失敗であろうと勇気を出して行動すれば褒めることができる。結果には成功と失敗になります。親としてはつい子供の行動の結果を見てしまいます。成功すれば褒める、失敗すれば叱る、もしくは励ます。しかし、実はどちらも褒めてあげることがあります。勇気を出したということです。行動したということは決断したということであり、決断したということは勇気を出したということです。これだけで十分ご理解します。結果は我々、まず子供が勇気を出して行動したことに素直に大きな喜びを感じましょう。褒めてあげましょう。勇気があるね。小さなことですが大きな可能性を秘めたことです。勇気があれば、これからたくさん行動して大きな成長を遂げる可能性があるということです。まだ小さな勇気かもしれませんが、勇気さえあれば子供はいずれ大物になる可能性があるのです。子供が勇気を出して行動すれば、たっぷり超える。子供に勉強を要求している30の方法、その15、夫が仕事に成功を出せば、出すほど発生しやすい矛盾点がある。男性が結婚すると、これまで以上に一生懸命に働くようになります。理由は言うまでもありません。養うという大きな責任が出ているからです。死まで一生を共にする妻のために、一時を損とするあらゆる生活の中心を渡せる責任を背負います。これまで以上に仕事の責任感の話、熱心になるでしょう。男子や男性も結婚してから気が満ち溢れるようになった話もしばしば耳にします。しかしです。仕事熱心になるのはいいですが、熱心するのに、客が次第に遅くなり始めます。すると、妻の会話が少なくなる傾向になります。子供が生まれるとさらに力を入れて働くようになるでしょう。妻だけでなく子供が養わなければいけないという大きな責任を背負うようになるからです。理由を直し、これまで以上に一生懸命働くようになります。さらに仕事の責任感の話、熱心に仕事を始める。さらに客が遅くなり、家族と顔を合わせる時間が少なくなります。その結果、夫婦関係が親子関係が悪化しませんでした。妻や男性が結婚した後はこうした部分に陥りやすい傾向があります。もちろん全ての男性がそうなるわけではありません。仕事より妻やこういうセンスという男性もいるでしょう。しかし妻やこのことを考えているからこそ陥りやすい点であることも確かです。夫はこうした矛盾が発生しやすいことを予測して対処していく必要があります。ではどうするのか。手帳やカレンダーに家族のスケジュールを先に書き込みます。先に書き込むというのがポイントです。時間ができたら妻やこう相手にしようと思っているといつまでたっても相手にできません。そうではなくて先に妻やこと部屋に時間を入れておきます。たったこれだけです。この習慣が自然と仕事からに関係した生活を元に戻すきっかけになるのです。手帳やカレンダーに妻やこの部屋に時間を先に入れておく。子供の礼儀を要求している30のこと、その16、親は何のために働いているのかときちんと子供に話す。子供は生まれたときから親からの強い行動を受けています。そのため親は今の感じが良くなっています。まだ若い時期ですから仕方ないことです。せめて親の声だけはなく思って働いたり食事を作ったりしているのかわかります。 見ればわかる、常識で考えればわかると、子供は言われません。ほんの少しでもいいから子供に伝わるように語ります。気持ちよく出れば少しくらいは伝わるはずです。お父さんの場合なら恥ずかしがらずに子供のために仕事をしている理由を語ります。お父さんは我が子のために一生懸命働いているんだぞ。会社で大変な仕事もあるけど、我が子や生活のために踏ん張っているんだ。少し気持ちよく出て話をするのがポイントです。お母さんが子供たちで仕事をしているならどういうふうに説明しましょう。たとえ専業主婦で定職についていなくても食事を管理して子供の話をします。お母さんは我が子のために一生懸命食事を作っているのよ。きちんと成長するために栄養を考えながら作っているのよ。どれだけ作るのが大変なのか、どれだけ栄養のことを考えて作っているのか、厚く語りましょう。少しでも伝われば同じです。伝われば自然と親の態度が改善されていくはずです。何のために働いたり食事を作ったりしているのか子供に語る。子供の勉強を要求している30のこと、その10が、子供が何かに熱中させるなら、とことん熱中させてあげること。子供が何かに熱中しているときにそんなことをするのがあったら勉強しなさいと中断させるようになります。子供が熱中することを見つけたというのは大切なことです。未来や文化をやるときや職業を選択したりするとき、自分がこれまで熱中していたことは何だろうかと思い出します。熱中した経験は自分の特性を知る重要な手段です。それに強い興味を示し、恋されていた分野です。またあなたもこれまでの人生でそうだったのではないでしょうか。そのとき熱中した経験があれば、心強い判断基準になります。なぜ熱中していたのか、どこに魅力をされたのかと原因を説明、勉強に出したり職業選択の基準にできたりします。しかし、子供が勉強以外に熱中しているとき、熱中する機会を奪ってしまうと、熱中できる機会がなくなってしまいます。熱中した経験がないと自分の特性は見つけられません。熱中というのは何かの反応を示している瞬間です。大切なことは興味を持って熱中しているときには放っておいてあげることです。子供が納得することまでやらせてあげるよう手助けをするだけで構いません。その経験は勉強に直接関係なくても後で生きてくるのです。子供が熱中しているときは邪魔しないようにする。子供の礼儀と要領している30のこと、その18、親になった今からこそ我が教室に通う価値がある。子供は親の礼儀や要領を習います。真によって固定します。本来親の礼儀や要領がしっかりしていればある程度は自然と子供にも身につくはずです。逆に言えば親より礼儀や要領が良くなることもありません。親がやっていないことは真似をしようがないからです。親の言うことはできてもそれ以上の礼儀や要領はどうすればいいのかわかりません。もちろん子供が多くの礼儀の中で親にしっかりした子供を見つけて目標とすることはあるでしょう。しかし、まだだいぶ先の話です。子供が幼い時期はやはり親が一番の基本です。すると、あることに気づきませんか。親は子供の礼儀や要領を指定することも大切ですが、それ以上の親の礼儀や要領を整えることがさらに大切です。多くの礼儀や要領が整っているようだからこそ、子供の習う性能を見つけられ、コピーできるはずです。この年で今さら、マナ教室なんて意味ないと思っていませんか。いやです。今さら、だからこそマナ教室に通う価値があります。親になってからも礼儀や要領などを学ぶことができます。マナは自分の中でなく、子供のためにもなるはずです。そう思えば、今さらマナ教室なんてという考えが一転するのではないでしょうか。何より、今を頼ろうと親が気にしている姿は、子供にとっても前向きな刺激になるはずです。親が頑張っているなら、自分も頑張らなければと思い、親を飛ばして思うでしょう。大人でもまだまだ自分も学ぶことができます。大人や親が考えたからこそ、子供も考えるのです。今さら、だからこそマナ教室に通う。子供の礼儀と要領している30のこと、その19、親が子供に対して礼儀がないと、子供に対して礼儀がなく、親の中には我が子に対して乱暴な態度や言葉遣いになっていることがあります。頭から最初から丁寧な態度になりますが、友人に対しては態度が乱暴になってしまいがちです。特によく言われるのは名前を呼ぶときです。自分たちが名付けた名前だというように子供を呼ぶときに、おい、お前という言い方をしていることがあります。年下だから、子供だから、我が子だから、友人だから、いろいろな理由が入っていることでしょう。しかし、こういうふうに言葉で言われたことはどう感じているかを考えてみましょう。親がそう呼ぶならこっちだって軽く呼んだりしてやる。親に対して汚い言葉遣いになります。子供の礼儀を知りたいと思うなら親が子供に対して礼儀なければいけません。相手が子供であろうと年下であろうと関係ありません。我が子だではなく我が子だからこそより丁寧な呼び方が必要です。子供は親を真似します。親が自分に対して丁寧に接していれば子供も他の人に対して丁寧に接するようになるのです。子供に対してこそより丁寧に接する。子供の礼儀を要求している30のこと、その30、姿勢は従順期、反抗期、反省期の3段階を経る。姿勢というのは言われて覚えて終わりといいところですが、周りに違います。山に違います。多くの人たちは次のような成長段階に追い込まれるのではないでしょうか。親が教えているときに次のような段階があることを改めて知っておくと対応しやすくなります。知っているとき、その3段階は従順期、反抗期、反省期です。自分のことを幸せなら考えてみましょう。1、従順期、親が言うことを素直に聞く時期。おおむね10歳までの間は親の言うことを素直に聞いてもらえる時期です。何でもはいと素直に答えます。世間はまだ分からず、頼りになるのは親だけです。また、親に踏み込まれたいため、余計に親の言うことを素直に聞いてくれます。この子の子供が一番可愛いのかもしれません。この10歳までに知っていた料理や作法は子供の人格形成の話題になりやすいです。2、反抗期、一時的に態度が悪くなる時期。10歳を過ぎることから子供一方、これまでせっかく覚えてきた料理や作法をわざと破り、親の手を煩わせようとします。10代後半になるとさらにエスカレートします。ここで今まで知っていた料理や料理が悪くなり、今まで教えていた料理が悪くなったように思います。しかし、大丈夫です。反抗期がやってきたからといって何か必要はありません。反抗期があれば安心です。精神発達の糧の一つであり、きちんと子供が精神的な発達ができているそうです。親の言うことを頼むのは、自分が目覚めているという話でもあります。いつまでも続くわけではありません。もうしばらく我慢しましょう。3、反省期、姿勢を大切に続き、再び便利な時期。反抗期をおおむね20代から過ぎたことが少しずつ子供の態度の変化が見え始めます。最後は一転して良くなります。10代、高校、大学の経験を通して子供の経験度は蓄積され一定量になります。すると、多くの他人と自分と冷静に比べることができるようになります。自分が間違っていた。幼い時期の親の姿勢はこれほど素晴らしいものだったのかと目が覚めます。親が強さだったことが僕に長いに続きます。反抗期の自分の中での行動が乱暴であることが自分の気持ちも大きくなります。一転して礼儀が良くなります。個人差はありますが、反抗期の親に強く反抗していたことを強く反省して態度が急に良くなることが多いようです。全ての人が全く同じような成長段階を経ているのではないでしょうか。自分が親になって子供を知っているときこの3段階を把握しておくことです。あらかじめ心に留めておくと親としても冷静な態度を取りやすくなるはずです。成長の3段階をあらかじめ知っておく。子供の礼儀を要求している30のこと、まとめ。その1、幼い時期こそ姿勢を徹底させる。その2、理屈で礼儀の言うことを叩き込む。その3、10歳までに姿勢を徹底する。その4、難しい理屈は無視して礼儀や要領を知っていく。その5、礼儀や要領は頭ではなく体で覚えさせる。その6、目標に向けて努力しているだけで褒めてやる。その7、親ははじめ子供が嫌われることを覚悟する。その8、ご近所さんから褒めてもらう。その9、子供からこそ見心を見せてやる。その10、しつこくから怒られたという理由だけで子供のわがままに応じるのはやめる。その11、子供以上に親は大喜びする。その12、子供がテストで何の点数を取っても親は喜ぶ。その13、お小遣いを無条件に与えるのはやめ、手伝った価値のように応じてお小遣いを与える。その14、優しさと厳しさの面性を兼ね備える。その15、優しさと厳しさはバランスを保つ。その16、子供が親の厳しさを理解する100まで尊敬されるという願いがある。その17、まず親が休みがそうする。その18、学生服を着るのを捨てさないようにする。その19、子供の話を否定せずに聞く。その20、無駄を勉強するために無駄なことをやらせる。その21、眠いためもいいから朝の挨拶はきちんとする。その12、子供の10代に対して何と自分だってと非難するのはやめる。その13、子供を勇気づける。その14、子供が勇気を出して行動すればたっぷり褒める。その15、手帳やカレンダーに妻や子供と親の時間を先に入れておく。その16、何のために誰かに食事を作ったりしているのか子供に語る。その17、子供が熱中しているときは邪魔しないようにする。その18、今更だからこそ学校に通う。その19、子供に対してこそより丁寧にする。その30、成長の3段階をあらかじめ知っておく。